前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて2月ということで、放送機器の皆さんのタイミングではですね、ちょうど那覇市議会2月定例会が始まっていることと思います。収録はちょっと前でやってるんですけども、まだですね、風の名残がありまして、声がお聞き苦しいところもあるかと思いますが、よろしくお付き合いください。さて2月前半のゲスト、本日は沖縄県舗装業協会会長の石峰佑さんをお招きしています。石峰さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、いつもは下の名前で呼んでますけれども、はいはい、復帰っ子の、はい、お友達で、
はい、
こう見えて同じ40、
まあ、見えないんですけどラジオだと
そうですね、はい、Facebook ご覧いただければいいんですけども、はいはい、今年45
45です ね, ですね10月で、
はいはい、復帰も45周年ということになりますけども、ね、じゃあ今日は舗装業のお話、はい、そして、那覇市市民さんのお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて、ご紹介しました舗装業協会、舗装業なんですけども、これ漢字で言うとちょっと難しいですね。
難しいですね、僕もこの意味はよく分かんないですけど、
はい、
まあ、舗装っていうのはアスファルト舗装という、まあ、道路 の,、はい、黒いのありますよね、あれを、まあ、敷き慣らすっていうのが、まあ、簡単に言うとそれが仕事です。で、舗装も、まあ、アスファルトとコンクリートっていう2つがあるんですけども、うん、まあ、主に私たちの団体は道路のアスファルトを、まあ、敷いて施工するという団体です。
うん、うん、なるほどなるほど。おなじみのその道路のね、アスファルトとか、はい、よく工事してるのも見かけますけども、はい、そういった団体ということで、大体どれぐらいの企業さん、
はい、現在、県内というか、まあ、本島内の団体なので、はい、沖縄本島19社が加盟していて、
はい、
約15年ぐらいの、うん、まあ、歴史というかそういう団体です、
うん、はい、なるほどですね。この県内、まあ、本島内の住居団体というのは他に比べて多い方ですか？
ですね、まあ、少ないと思います。例えば九州で同じような団体があるんですけれども、うん、九州に行くと大体その、まあ、30社小さくて30社とか多ければ、うん、まあ、70社近い団体があるんですけれども、うん、まあ、なぜかというと沖縄の場合やっぱり地理的なその制約というか、
はい、
まあ、小さい島なので、それでまあ19社という形です。
うん、はい、なるほど、分かりました。ではちょっとその大体なんとなくイメージ分かるんですよ、そのアスファルトを敷いたりとかっていう、はい、もうちょっと細かくですね、この舗装業の内容って教えてもらえます？
は
い
は
い、
工
程とか、
はい、道路、まあ、特にアスファルトというのは、うん、まあ、原油というか油からできてるんですね、
うん、
で油とこの石と砂を混ぜたものを、まあ、加熱して、
うん、
それをまあ工場で作ってですね、それをまあ持ってきて敷き慣らすという、
はい、
簡単に言うとそういう工程なんですけれども、特に道路に何で使用されるかというとですね、うん、まあ、海外行かれた方とかはコンクリートで舗装されているところが多いと思うんですけれども、で 沖縄というか日本の場合はアスファルトが圧倒的に道路で多いです。なぜかというとアスファルトの場合はその、まあ、補修しやすいという部分が多いんですね。
ほう、そうなんですか、はい、コンクリートに比べて、
は
い、
コンクリートは一度、まあ、固まるまでが時間かかると、うん、養生期間というのはコンクリートが大体1週間ぐらい必要なので、うん、まあ、特に日本の場合はそういうこういう通行止めをずっとするようなことはできないので、はい、
うん、
アスファルトは大体、そうですね、大体もう3時間ぐらいで固まってすぐ交通開放ができるということなので、うん、まあ、アスファルトが日本の場合は、まあ、道路に関しては非常に多く利用されているということと、うん、まあ、日本の場合はその、まあ、いろいろその下水道とか、まあ、電力とかですね、うん、通信の、まあ、ケーブルとかその、まあ、道路の下に埋まっているものがたくさんあるものですから、うん、それをいちいち掘り返すときにコンクリートだと、まあ、非常に時間と手間がかかるということで、うん、まあ、アスファルトが使用されているということですね。
なるほどですね、はい、まあ、補修の速さと、はい、あと下に埋設されているものの関係、はい、気候も関係ありますか、島国とか。そういうことは
特に沖縄の場合はその、まあ、気候というかですね、まあ、 道路のアスファルト照り返し黒くて大変なんですけれども、うん、まあ、沖縄の場合の特徴として石が沖縄の石、琉球石灰岩という、まあ、サンゴ礁の隆起した石を、うん、利用するので、まあ、若干他の本土の石に比べて柔らかいという部分があって、うん、まあ、沖縄の道路滑りやすいってよく聞く、まあ、例えば観光客の方が運転してると、はい、そういうことがあると思うんですけれども、うん、それはちょっと石がですね柔らかいという部分で、まあ、スリーヘリ、まあ、要はツルツル滑るという部分があるので、沖縄で雨を降ってすぐ運転した時に、まあ、ちょっとブレーキがなかなか効きづらいとか、まあ、バイクが転倒するとかっていうのはそういう、まあ、石の形状が沖縄の場合ちょっと柔らかいというのが特徴かなと思ってますね。
そうなんですか、はい、そういうことがあるんですね、はい、さて、大体舗装業のイメージアスファルトがまあ、日本特有というね多いのは日本特有という事情を初めて知りましたけども、ところで石峰さん、この舗装に関して言えば私も含め、まあ、一般的な市民の皆さんからよく聞かれるんですけども、はい、一つ聞いていいですか、
はい、
大体年度末になると、はい、この行政は道路を、はい、掘り返すということがよく言われていて、なんかいろいろないろんな面での、まあ、渋滞をするとかですね、あとはその予算はどうなってるんだみたいなことを聞くんですけども、これはどうして年度末に多いんでしょうか。
まあ、公共工事ですから、単年度主義で、まあ、4月から3月の中で、まあ、予算を
組むわけですね
、でその時に、まあ、道路工事の場合は、まあ、調査設計が最初に来ます、うん、特にまあ4月5月6月、まあ、7月ぐらいまで来るんですね、うん、でその間調査して、設計して、
うん、
でそれから工事自体が発注されるのが8月9月以降ということになると、うん、結局、まあ、期間的なものが含まれるとどうしても、
うん、
2月3月になってしまうという部分があります、うん、あとは、まあ、舗装工事の特性として、あらゆる工事、例えば道路工事、例えば、うん、まあ、トンネルの工事だったり下水道の工事だったり上水道の工事でも土木工事でも最終的にアスファルトって、まあ、道路を通さなきゃいけないもんですから、最終的な工程が、まあ、舗装工事という部分があるので、
あ、
まあ、それで皆さん、まあ、何度も同じ、まあ、渋滞しているという部分はそうだと思います、まあ、私自身もなんで普段混んでない道がやっぱり混むとですね、それで道路を規制していると腹立ちますよね。同じように、まあ、働いてる人たちはそういうのは全く関係ないんですけども、まあ、一般の方々はそういう、まあ、苦情というかですね、ご意見があるのはよく理解していて、ただ今はですね、昔はまあ、いつでもできたんですけども、規制時間とかですね、はい、今抑制期間というのが大体行政発注期間で定められていて、
はい、
まあ、例えば大型のイベントがあったりですね、あとはまあクリスマスとかですね、あと年末年始の、要はこの期間は道路し工事してはいけませんよという抑制期間というのが決められていて、まあ、お盆の時期とかですね、
はい、
なんかいろいろイベントがあるときにそういうふうな、まあ、配慮は今 の昔に比べてはしているつもりなんですけど、まだまだやはりですね、沖縄はほとんど車社会ですから、そういう部分のご意見はいただきます、
うん、なるほどですね、まあ、こういった事情を知らないとですね、はい、私なんかも道路を、ね、工事するときは大体時期を分散させればいいのにとか、はい、まあ、いろいろ思うわけなんですけども、はい、なるほど、会計年度の問題、そして、4月から調査をかけて、はい、計画でというとどうしても最終段階が年度末になってしまうということですね、はい、そうですね、私が、まあ、お話聞くまでふと思っていたのが、まあ、大体4月から予算組んで12月ぐらいに、まあ、特にですね、まあ、今年度はこれだけ余るだろうみたいなのが見えてきて、あ、それだったらそこの、工事しとこうかな、まあ、悪い言い方でもあるんですけど、予算を使い切る、うん、そんな形で、はい、扶養額を、はい、で工事してるのかなっていうイメージもあったんですけども、うん、どうですか。
今はですね、まあ、そういう維持の工事とかっていうのは、うん、逆にちょっと今予算が減らされていてですね、
うん、
特に皆さん最近お気づきだと思うんですけども、まあ、維持工事っていうのは、まあ、舗装だけじゃなくて、うん、植栽であったり、
うん、
まあ、雑草ですね、はい、簡単に言うと沖縄の場合、非常にまあ観光立県と言われていながら、
うん、
まあ、那覇市だけじゃなくて県道も国道も含めて、うん、まあ、非常に雑草の、まあ、刈られてないという状況が非常に多いと思うんですけど、うんうん、はい、それも予算が削減されているということで、こういうまあ維持系の予算というのは、うん、まあ、毎年非常に削減されているなと、逆にそういう、まあ、箱物とか、
うん、
まあ、大きな事業のものは 予算バーンとつくんですけども、こういう部分が今逆にちょっと少ないかなというのはありますね。
なるほどですね、はい、維持系がちょっと、はい、あの雑草の問題ですね、はい、よくあの市民からの要望で、まあ、例えば道歩いていてよく言われるとかっていうことで、はい、トップ3の、はい、私がよく聞かれるトップ3も雑草の問題多いんですよ、はい、他の議員もそうなんですが、結局道路の管轄が市とまた県と国と違うもんですから、あのなかなかうまく解決しない。どうしたらいいんでしょう、これ。
です、これはですね、
観光立憲なんだから、まあ、そうですね、っていうね、うん、ちょっと綺麗な道路を整備してくださいってよく言われるんですけど ね、うん、ね、
今日のこの首里の通りも、うん、この前の通りは県道なんですね、
うん、
ただの城西小学校に行くところは市道とか、
うん、
とかまあいろいろ入り組んでるわけですよ、はい、ただあの歩く人からいたらこれが県道だから市道だろうが全く関係ないんですけれども、うん、その部分のまあ取り合いっていうんですけどね、うん、行政のこの責任の部分って縦割りの部分っていうのは、うん、なかなか難しい部分があって、ここまではまあここまでやるべきじゃないかと思う工事もあるんですけども、これはまあ、うん、道路管理者が違うということで、まあ、やらないとかです、ね、うん、そういう部分が出てたりしますね。
うん、なるほどですね、とはいえ、まあ、あの どちらかが、まあ、みんな本当は国県市、ね、みんなで協力してその歩きやすい道、まあ、魅力的な道路っていうのを作ってほしいんですけども、ちょっと私たちもそれは頑張っていきたいんですが、まあ、そういった舗装業協会の方から、ご覧になってですね、協会といいますか舗装業の方からご覧になって、那覇市の町づくり、まあ、道路が主になると思いますが、どういうふうにご覧になりますか。
そうですね、あの那覇市の場合はもう大きな、まあ、新設道路とかっていうのは、まあ、うん、ほとんど区画整理が、まあ、あの真壁地区の区画整理が終わると、うん、まあ、終わってですね、
うん、
大きな道路の新設工事っていうのは、まあ、ほぼ、まあ、ないのかなという部分だと思うんですけれども、うん、まあ、先ほど言った景観の部分とか、
はい、
あのそういう部分の工事が、まあ、今後、まあ、増えていくべきかなと思っています、
うん、
で今年、まあ、国会であの無電柱化法案というのが通ったんですけども、
は
い、ね、あの今の小池都知事が推進してる、はい、
うん、
特に、まあ、沖縄も観光立県ということで無電柱化を推進する立場だと思うんですけれども、
はい、
なかなかこの無電柱化というのもなかなか予算がかかるもんですから進まないという部分 で、
ね、
まあ、モデル地域を作って、京都とかでですね、はい、やってるんですね、今の昔みたいなそのコストが高コストな部分じゃなくて低コストで、まあ、要はちょっと実験的にやってみようという部分が今、
はい、
他の都道府県ではやっているので、
うん、
そういうのもまず導入してみたらどうかなと、
そうですね、はい、若狭のクルーズ船バースの近くに竜中、まあ、竜の柱、あのいろいろな賛美両論の、 あの議論がありますけれどもがありますが、 それにその周りもあの電柱が、ね、多いということで市民から声が届いております。あのせっかく あれだけの予算をかけて竜中建てたのに、あの仕事してないよと、つまり周りのがその流中を引き立てるような景観になっていないので、早く電池を埋めろというような、埋めてくださいという声をよく聞くんですけども、で観光、
ね、そうですね、まあ、それとやっぱ防災という観点からも、うん、まあ、この間久米島ですか、でその前は八重山宮古でも、
うん、
まあ、電柱が倒れることで緊急車両が、まあ、通れないとかですね、
はい、
そういう部分が必ず、まあ、沖縄も地震、まあ、ないとは言えないので、
そうですね、
そういう部分での部分っていうのは、うん、まあ、防災という観点からも必要な部分かなと思います、ね、
そうですね、よくあの子供の頃も、はい、あの台風が来ると停電をして、はいはい、まあ、最近はねだいぶ減りましたけど、はい、あの台風の関係もありますね、はい、どうにかあの全国でもいろいろな事例、条例化をしたりとかっていうところも出てきているみたいですので、はいはい、那覇市のまた無電柱化というのをあの考えていきたいなと思います、さて、これからはもうちょっと個人的な話、そして今後の話をお伺いしていきたいんですけども、はい、今、まあ、あの協会の方、まあ、またはあの石峰さんのところのまた会社がありますよね、七和ですかね、とか、あと個人的に今、主に取り組んでいることってありますか。
は
い、
まあ、協会の方はまあ、舗装専門なので、どうしても分離分割察知をしてほしいということを、まあ、発注機関に、
はい、
強く申し入れています。
ああ、そうですね、
まあ、それもなかなかどうしても難しい部分があるんですけども、まあ、それはまあなぜかというと、まあ、会社自体の収益が上がらないとですね、従業員の皆さんにその、まあ、給料も含めてですね、還元できないという部分があるので、 その部分も今大きな流れとしてやっています。
ちょっと分離分割発注、多分耳慣れない方もいらっしゃるかと思います、はい、ちょっと詳しく教えてください。
まあ、例えば、まあ、道路工事が発注されて、うん、舗装工事が、まあ、メインなんですけれども、はい、それが、まあ、土木工事に分類されるとですね、うん、私たちの専門業者がほぼやるんですけれども、うん、まあ、違う土木会社が、まあ、受注すると、
うんうん、
まあ、そうすると、まあ、ノウハウがないもんですから、うん、私たちに、まあ、ある意味本当は禁止されているんですけども、うん、ほぼ私たちが仕事するということで、ただその間のその何ていうんですか、差額だけがいただけないという部分があるので、うん、やっぱり専門的な工事に関しては、はい、まあ、分離してほしいということを、うん、まあ、発注機関には、うん、多く要請しているんですけれども、うん、まあ、なかなか予算というか予算のこの立て方の問題とかですね、まあ、発注のバランスの問題とかに含めて、はい、うん、なかなか難しいという部分が正直ありますね。
うん、まあ、そういった入ってくる予算といいますか、お金が少ないことで、なかなかまた今度雇用の問題までつながっていく、はい、ということですよね。ま
あ、あとはだから会社のことにつなげると、やはりその今の人手不足の問題があって、はい、若年者 その、まあ、入職というかですね、うん、まあ、私たちも業界も本当に高齢化が進んでいるので、
うん、
その辺り若い人どれだけ、会社、まあ、業界に入ってもらえるかという、はい、部分の取り組みを今やってるんですけれども、うん、まあ、会社というか、まあ、どうしてもイメージが大変な仕事なの で、
そうです、ね、
外に出てという部分なので、それをどうやってその、まあ、改善していくかということ を、
うん、
をやっています。で、まあ、特にまあ女性とかですね、
はい、
土母女とかという、まあ、女性とか、まあ、ちょっとイメージアップを図るとかっていう部分、うん、特にそれ もう小さい頃から、
はい、
まあ、本当に小学生とかからですね、そういう部分を、まあ、ユンボに載せたりですね、そういう高校生のインターンシップを受け入れたりというのをやっています。はい、で今後、まあ、取り組むべき課題はやはり休みの問題かなと思っていてですね、どうしてもこういう外に出る工事、外に今働く仕事というのは、
はい、
休みが不定期になりがちです。で天気に左右されますので、ですが、まあ、業界全体として、
はい、
まあ、どうにか各週土曜日は休みましょうとかですね、そういう、まあ、休みを統一化、業界として統一化していけば、まあ、まあ、どこも会社やること、ところないわけですから、そうやって、まあ、発注者の方も、まあ、お客さんの方も工程組んでくれるということで、まあ、お金だけじゃなくてですね、休みが非常に今の子は大切なので、
そうですね、
休みと、まあ、金銭のバランスを、
ね、お給料と、
はい、それは、ね、まあ、業界と会社で取り組んでいきながら、はい、まあ、若い人が働ける、うん、まあ、働きやすい環境にしていきたいなと思っていますけども、
お給料とお休みの問題っていうのは社会全体的にそうなんですが、はい、特に今建設業自体が若い人、若い技術者の養成に力を入れていて、先ほど女性の場合土母女っていう話ありましたけど、建設小町とか ね、 ねありますね、
う
ん、私も建設業 の女性の、働きということで、議会でも取り上げさせていただいているんですけども、なんかやっぱ若い方とか女性、どんどん入ってほしいですけども、確かに休みの問題大きいですね。先ほど年度末 の、 道路工事が多いと話をしましたけども、よくよく見ていれば夜中もね、高校と明かりをつけてやっている、はいはい、まあ、私たちは車を走らせる都合ばかりでものを言いがちなんですけども、この夜中も働かないといけないという、まあ、働いてる方々大変じゃないですか。
そうですね、まあ、夜だけじゃなくてですね、外で作業するので、非常にまあ危険だったり、まあ、まあ、精神的にも肉体的にも非常に大変な仕事ではあります。ただこれはまあ私たちだけの業界だけではなくて、まあ、他の業界もそうなんですよね。ただまあ私たちは道路でやってるので、
はい、
非常に目立ちますけども、例えば工場作業でやってる方とかです、それは業界というかそういう働き方の問題だと思うので、まあ、そういう人たちというかそういう働き方をそのできるような、
はい、
それがまあ、大変なんですけども、それに見合ったその休みであったり報酬であったりって、はい、そういう環境をやっぱり作ることが大切かなと思っていますね。
だいたいあれですか、この環境を整備していくというのは舗装業協会では一致した考え方、
ね、そうですね、やっぱりどうしても技術者が入ってこないものですから、
はい、
高齢化が相当進んでいるので、まあ、10年後、まあ、私も44なんですけれども、まあ、私より年配の社員がもうほとんどですから、はい、特に作業されている方はですね、 そうするとじゃあ10年後20年後どうなるのかという、まあ、AI とか、まあ、自動化とかありますけれども、どうしてもそこでできない部分というのはたくさんあるの で、
そうですね、はい、わかりました。そういった問題もう社会全体で今働き方を考えていくという時期に来ていますので、この辺も大事ですね。では、一方また個人的にどうでしょう、あの45歳になります、
はい、
はい
そうです
ね、今年1年そしてこれからどういったことを、
今年1年ですね、まあ、45歳あっという間ですけども、まあ、あのこの間、何ですか、高齢者っていう定義を
変えましたよね、はいはい、学会がね、
学会がね、まあ、それはまあ平均年齢が上がったということで、まあ、よくよく考えてみると、まあ、20歳から仕事して、まあ、60まで仕事したら40年、う
ん、はい、
でそれから60歳から、まあ、例えば20年生きるとして80年ということで、うん、まあまあ、経済的にできるわけないですよね、
うん、
40年分を、まあ、貯めて20年、
うん、
まあ、その分貯蓄するというわけにもいかないだろうし、その分で生活するというのは、まあ、非常に厳しいので、うん、やっぱりその長く仕事ができるような環境というのは必要だなと思っていて、その私自身も、うん、まあ、今の仕事をやってるかどうか別ですけども、
うん、
まあ、できれば70歳ぐらいまで仕事したいなと思うので、今45なので、はい、まあ、あと、まあ、折り返しちょっと来たかなという、
折り返しなるほどね、ちょっと私たち40ぐらいの時も折り返しだとか、そうそうそう、いつまでも折り返し折り返し、そうそうそう、またあの50ぐらいになって折り返しって言ってるかもしれませんね、はあはあ、なるほど。
ちょうどあの、まあ、業界のこととか仕事のこと以外離れて、うん、あのいろいろな、まあ、復帰の世代なので、そういう、まあ、社会的な関心も、まあ、高いというか、まあ社会的な関心を考えざるを得ないという部分があるので、まあそれにまたあの還元するということも、そういうのも、まあ、後半はやっていきたいなと思います
、ね、そうですね、大体あの復帰後世代、まあ、私たちってインプリンティングされてるんですよね、はいはい、なんか沖縄ことをどうにかしなければいけないような、
あの脅迫観念
そうですね、道路のことを含めはもちろん、あのまた沖縄のことを一緒に頑張っていきたいと思います。あの安心安全な道路をこれからも作っていってください。よろしくお願いします。本日のゲスト、沖縄県舗装業協会会長の石峰達さんにお話を伺いました。石峰さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。